おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
もう関関西の話をするって言いながら、全然出てこなくてごめんなさい。
ちょこちょこっとお名前だけは小出しになってるんですけど、どんな方なんだろうなってずっと。
でこの人は長崎時代は、薬を作るというような、本を自分で出されたり。
はい。
これ、すっごく面白いんだよな。漢方と西洋医学の違いだけど、幕末の漢方っていうのは秘伝なのね、
はい、
他に明かさないという、これが漢方のやり方でしょう。西洋医学って逆なのね。西洋医学って発見すると全部こうのものにするの。だから解体新書もすぐにあれ本になったでしょう。日本の幕末の医学を志した若者たちはそのパブリック公のものに公益にしていくという西洋の精神がやっぱたまらなく好きだったんだろうな、
はい、
関関西もういよいよ入りましょう。この人はですね、新政府の方の野戦病院の院長まで務めて、もうおとなしくしとけば間違いなく明治期結構病院長で食っていけたん。全然そんなことやんないの、この人は。明治政府から依頼された病院の院長は蹴って、ポンペから学んだ通り、真実であるといいわ。だから、患者から金を取る、そんな恥ずかしいことをしちゃいけないっていう人なの、この人は。で、この人は徳島で、まあ、開業医やるんですけど、1ヶ月で、1200人以上の人々に、無料で手刀した。時によっては、ギャランティーを払ったって。
もともとじゃお金持ちなんですかね。
いやいや、もう極貧です。
す
さまじい貧しさの中で。
は
あ、そんで、近所の名物だったらしいんですけども、早朝、町内中に、働け働けって、全部の戸を叩いて回ったっていう。つまり、早寝早起きこそが保険なんだっていう。そういう、その成人病対策みたいなのを、早寝早起きを町民たちに励行させたという。
はい。
ね、最晩年がすごいのよ、かな。
はい。は
い、関関西のすごいところ。1902年、73歳で、なんと北海道に入植してるんですよ。トマムという、北海道の内陸の村に、開拓民として渡ってるんです。そして、共に入植した人たちの医療を担当し、時に雪倒れのアイヌ民族の人たちを小屋まで運んで医療に従事したっていう。73だよ。
当時の73って言ったら相当のもうおじいさんですよね。
もうだって平均寿命が40代ちょっとの頃ですから。なんと冬は零下35度。これぐらいまで、寒くなるという最極北の地、時としてオーロラの尻尾が見えるというこのトマムで開拓民として医療に当たりながら過ごしたというね。鉄道もなく、そこのそのトマムに行くためには川伝いに船をロープで引っ張って奥さんと子供連れて入植したって言うんですよ。そこで蕎麦、馬鈴薯、大根、キビ、牛じ馬100頭等々を飼う百姓暮らしに入り、この牛馬が増えると近所の同じ入植の人にタダで分けてあったっていう。
何がそこまで彼をそうされたんでしょうかね。
いわ人術、金儲けする医者なんてのは悪だって。ごめんなさいね、お医者さんね、気になさらないですから
、はい、
で凄まじいのはあれですよね、網走に送られた政治犯の人たちが刑期を終えて出所してくると網走まで迎えに行ってトマムで一緒に働こうって言いながら囚人の人たちのその出獄後の面倒も見続けたっていう。これすごいですね。妻のお愛さんという愛という奥さんがいらして、どこまでも旦那さんに、でお愛さんは旦那さんの服を織るんですってね。それしか関西も着なかった。で一言も暮らしに関して愚痴は言わなかったというね。
はい、
ね、もう結論を先に言ってしまいましょうね。明治45年10月15日、1912年のことでありますけども、彼は自殺なさったんです。
なんで？
なんという人生でしょうね。奥様を、亡くされたというショックもあったらしいんでありますけども、
はい、
切ないことにですね、息子さんと 喧嘩が絶えなくなりました、はい、息子さんは北海道で酪農をやって豊かな暮らしをしたかったんですね、うん、ところが父の関西は馬が育つと人にあげる、牛が子を産むと人にあげるという、そのことで親子の対立が深くなりまして、財産に関しまして、裁判沙汰になるという、覚悟の上だったらしいんでございますけども、毒を飲まれて、自殺をなさったという。明日ね、この死にまつわることも含めましてお話して、この回締めくくろうかなと思います。この続きまた明日のまな板の上で。